では今実際に、成長が鈍化しているということをお伺いしましたけれども、今 APAC では成長を見ています。そしてこれが先5年を見て、そして OTA が APAC では伸びているということです。では皆さん、日本でどのぐらいの成長を考えていらっしゃいますか。はい、ただ確かな数字は言えないんですけれども、日本では 30%、 そして今もそれはすでに超えています。なので非常に、急速に伸びています。トリップアドバイザーはいかがですか。私たちは、OTA ではないので、アクセス の数字は上げられないんですけれども、50% を国内で成長する、そして26% インバートで成長するということで見ていますね。非常にいい成長ですね。はい、じゃあ国内でインバートでということなんですけれども、先ほど新しいチャンネルで成長をということがお話しありましたけれども、一番エキサイティングなチャンネルは何ですか。そうですね、世界的には数字が下がっているということもありますけれども、非常にインバウンドは伸びています。ですので、日本訪日ということでは非常に伸びるということを予測しているわけなんですけれども、パネリスト皆さんそうだと思いますけれども、ドメスティック その国内のインバウンドが非常に大きいです。170% 伸びるということを考えています。そちらはメタサーチですとか、そういった投資によって伸びていくと思っています。または日本で非常に宿泊場所もですね、非常にカバーしていますので、テクノロジーの投資、そういったようなことが非常に多く起きています。ではどのぐらいの国内インバウンドと海外インバウンドとどのぐらいの数字の比率ですか。現在 30% がドメスティックで 70% がインバウンドなんですけれども、多くのホテル旅館がやはりそのインバウンドを求めていますので、ただ国内旅行者というのも非常に重要です。大体その30、70ということですね。なのでやはりもちろんその国内に対してインバウンドというところで両方が寄与するところもあるんですけれども、ではデータで最も面白いなと思うようなトレンドは何ですか。ホテル、トラベル、レストラン、アトラクション、いろんなことをカバーしているんですけれども、ノンホテルのカテゴリーが非常に面白いなと思っています。日本のマーケットでそれが伸びています。昨日ですね、レストランのスタートアップというのも聞きましたけれども、では2つ目のトピックということで、OTA の優位性というところで話をしていきたいと思います。こちらですね、シェアなんですけれども、 OTA vs ホテルサイトということで、非常に OTA の比率が高いわけですけれども、ではこのチャートを見て5年後にはどうなると思いますか。日本語ですか、 APAC ですか。日本はですね、OTA がまだまだ浸透していないところもありますので、だいたい38%ぐらいなんですけれども、ただ2020年にはおそらく 50% ぐらいになると思います。世界その他の地域と同じになりますけれども、やはりそれはどんどん上がっていて、おそらくこの先3年ぐらいで 50% ぐらいまで伸びてくると思います。マイケルさんがおっしゃった通りだと思います。そうということは、いい位置にいらっしゃいますよね。日本、北アジア、そうなんですけれども、脅威になるようなものは何かありますか。国内の方を見ていたりとか、その世界全体で見ていたりということなんですけれども、外はそうですね、非常に競争が高いです。メタサーチ、そういったものがありますけれども、いろんなものが伸びていて、でテクノロジーの投資をしていますかとか、どんなような競争であってもですね、それ以外に存在するということが重要です。投資をいろいろと行っていると思いますけれども、非常にインターフェースが重要になると思います。AI に関連していくということ、トリップアドバイザーはいかがですか。どういった ったテクノロジーに、まあ、投資をしていくのか、そして脅威は何だと思っているかという質問ですけれども、脅威に関しては、まあ、新しいサービス の論調、まあ、今週ですね、アナウンスしたんですけれども、 その他の産業業界から何が来ているかということを非常に、まあ、注意しています。なので、まあ、新しくその業界に入ってくる人たち、まあ、そういったところが脅威になってくると思います。そして投資はですね、特に、まあ、グローバルでは非常に投資を行っていて、ローカライゼーションに注目をしています。まあ、グローバルサービスなので、それをローカルに合わせていくということで、まあ、その地域のユーザーを獲得していくということが非常に重要です。まあ、エクスペディアはですね、B2B も参入していきたいということなんですけれども、まあ、B2C、B2B 両方とも大きいわけなんですけれども、まあ、テクノロジーソリューションとして一番何が欲しいと思いますか？全体のマネジメントでテクノロジーを使っていくということが非常に重要です。まあ、81% のサプライヤーがそういったものを使っています。で、収益管理というのが非常に重要ですね。で、まあ、日本は非常に、まあ、需要も多いんですけれども、そういったテクノロジーが追いついていないところもありますので、ビッグデータ、AI、そして、まあ、おすすめとか、そういったことですね、ホテルのおすすめとか、そういったこと、まあ、それでマーケットデータを使って、そして、まあ、宿泊の機能に使っていく、まあ、あまり、まあ、こういうことは言うべきではないかもしれないんですけれども、まあ小さいホテルというのは、あまりその IT リテラシーが高くないということもありますので、やはりそのトレンドを見ていかなければいけないわけです。まあ、10% ぐらいの大きなホテルというのは、収益管理にこういったテクノロジーを使っています。そして価格設定に使っています。ですので、まあ、こういった、まあ、小さいホテルも使っていくべきだと思います。
トモさん、レストランというところですね、というアトラクションというところが、まあ、熱くなっているという話ありますけれども、まあ、そういった観点ですね、まあ、これから競合というところでスタートアップもいろいろ出てきます。アトラクションレストランというところで、まあ、どういった差別化をしていくかというところに関しては御社はどうですかね。先ほども言いましたけれども、ホテルだけではなくて、いろいろなトラベル、旅行に関連するようなものをすべてカバーするというのが我々なんですね。で、まあ、あとはグローバルでナンバーワンのサイトであるというところがあります。それはやっぱりこうユーザーの数が多いというところです。じゃあスケールというところが競合差別化のポイントだということですね。はい、ではじゃあジョイントセッションということで一緒にやっていければと思います。すごく合戦というような形で、じゃあどんどんやってきます。ですごく尊敬するプレイヤーってここの中でどれですかと、会社の中で舞台上の友田さんからどうぞ。チャランですね、楽天、JTB、エクスペリアとトリップアドバイザー。じゃあ次ですね、そういったその今言った会社がですね、御社よりも優れている点を教えてください。
成功してるという意味で
グローバル成功して
る、お客さんというかコンシューマーとのやっぱりエンゲージメントの部分ですね。うん、
まあ、日本 の観光マーケットをリードしてきたカンパニーさんでもありますし、まあ、大変多くのリソースをお持ちだというふうに思います。はい、
We've hired some people.
楽天からの人を採用してるんですけども、皆さん非常に優秀だということで、人材の質ですね。で、まあ、なので人材育成、はい、盗んでます、育てていただいた方々を。トモさん、やっぱりトラベルの日本のユーザーですね、旅行者のユーザーをきちんと獲得できているなということで、まあ、生態系のところで完了できていると。で、一番の脅威って誰ですか？まあ、ここの舞台じゃなくて世界ですね、誰ですかと。いませんと。え、脅威ないということで、素晴らしく。アマゾンですね、グーグル、インダストリー、業界のマインドセット。
スタートアップ企業ですね。
スタートアップ。
Okay, well, you can buy them.
買えばいいですよね。あの、買収しちゃえばいいですね。
I think it's the same question, so you're gonna go.
はい。じゃあ、次お願いします。Google は今あのトラベル の, そのディストリビューションというところでフェアに戦っていると思いますか。どういうことですかね、フェアかどうかって。モノポリっていう考え方もありますよね。でサーチを全部ですね、データを全部彼らが独占しているというようなことありますね。で皆さんは旅行っていうところでやってますけども、あの人たちはもう何でもかんでもデータを持ってるわけですね。フェアですかね。あのフェアだと思います。あそこのにたどり着く上では、まあ、フェアに戦ってそこに行ってるわけですから。で、まあ、旅行っていうところで言うと、まあ、すぐ非常に多様ないろんなプレイヤーがありますよね。でサーチは我々のチャンネルの中の一つでしかないわけですよね。で他のところのチャンネルに比べたら、まあ、非常にこう
ね、やっぱりあまりフェアじゃないですよね、はい、
まあ、あれだけの規模でありますので、うん、やっぱり大きな脅威だなっていうふうに思いますね、うん、はい、
あのフェアかなと思います。やっぱり、はい、ユーザーが選んでるっていう観点があるので、その中にあの避けられない現実として受け止めつつ、どうやってパートナーシップを築くのが重要かなと思います。
そのフェアとかフェアじゃないとかっていう立場にはないので何とも言えないんですが、まあ、どんな企業でもあの旅行業界に入ってきたら、やっぱりその負けないようなサービスを提供してくるっていうことをですね、あのやっていきたいと思ってます。はい。
はい。Okay, so next question.
で、次の質問です。日本は、ロイヤリティポイントが大好きですよね、日本の市場の皆様。でそこで、それが、あの、どれぐらい大事かというところですね。皆さんのビジネスにとっては大事と、非常に大事だ、A、大事だと、C はそんなに大事じゃないと、D、全然大事じゃない。A、B、C、D でお答えください。どうぞ。あの、楽天さんはもちろんですね、A ですよね。非常に大事だと。B、A、
B、OK。
A なんですね。あの前は大事だったと思うんですけれども、まあ、だんだんですね、じゃなくなるんじゃないかなというふうに思ってます。で、ちょっと我々もですね、リサーチをしまして、調査しまして、まあ、日本はもうポイント大事だと。だけど旅行者はですね、あのやっぱりサプライヤーの、その対応の方が大事だっていうような調査が出てるので、C ですね。うん、そんなに、我々持ってませんから、そんなに大事じゃないと。じゃあ皆さん CEO になったと考えてください。御社のですね、ホールディングの。で、何を変えますか、御社の。トモさん。じゃあ、スティーブ・カルファーの立場になったら、トモさんは何変えますか。今はですね、ローカライゼーションのところにフォーカスをしています。で、それが結局、あのドメスティックなトラフィックを増やすってことになっているので、そこではなくて、じゃあ、インターナショナルですね。で、まあ、各国の市場というところとのコネクションを強めていくってことをするかなと思います。で、私はカスタマーサービスのところですね、日本のカスタマーサービスを向上して、それを世界に広げていくって、やっぱり一番喜ばすのが難しいのが日本人ということで、そこでマスターをして、それを世界中に展開していくってことをします。
インバウンド非常に伸びてますけれども、やっぱり日本のマーケットってまだまだ日本人による消費がまあ圧倒的だと思うんですね。そういう意味で言うと、日本人がちゃんと旅行する世界を作らなきゃいけないっていうことをですね、やっぱり注力していきたいっていうふうに思い続けているんで、まあ、働き方改革っていう文脈もありますけど、まあ、休み方を変えてですね、日本人が日常的にまあ旅行を楽しむような世界を作っていくっていうことを提言していきたいというふうに思いますけどね、会社の中で。
なるほど。ちなみにあのインディードみたいにリクルートさんですごい大きな海外で投資して、もうあの分野で勝っちゃう、世界で勝っちゃうみたいなことってまだ旅行で起きてないじゃないですか。
そうですね。
そういうのをやらないんですか。
どうでしょう。やりたいと思いますけどね。
はい。
これからじゃないですかね。
なるほど。はい。
はい、
こ
えるとしたらやっぱりマインドセットというところあるかなと。一つ自信を持った方がいいよ、まあ、先ほどご指摘いただきましたけども、人材としてはもう十分持っているところがあるので、やっぱり自信を持って取り組んでいこうというところが一つと、あともう一つはどう取り組むかという意味でコンフォートゾーンにそのままステイするということは逆に自分たちのポジションを下げていくということに長期的にはなってしまうので、コンフォートゾーンというのは変えていくということがコンフォートゾーンだよというところにやっぱりマインドセットを持っていくというのと、やっぱりあとデジタルとかデータ、これをやらない限りは自分たちの次はないというのはどの授業をやっていても一緒だと思うので、今結構感覚というものは非常に多かったり、これまでのリレーションというところは多いんですけど、やっぱり数字をきちんと見ながら次に何をするというのを検証するということをやっぱり習慣化しないといけないなと思いますので、そういった意味も含めてやっぱりマインドセットというところは非常に大きいと思うので、やっぱりそこに着手するかなと思います。
よりオフラインからオンラインへ、デジタルへ、デジタルへって感じですか。じゃあ、
最終的に何やるかという意味で、別に全てのオフラインがオンラインになるということはないんですけど、オフラインのことをやるにもオンライン的なマインドをやらないといけないと。例えばアマゾンさんってアマゾン GO って店舗で始めましたけど、あれって極端に言えばオフライン行動を全部可視化してデジタル領域で管理するということになるので、逆にオンラインプレイヤーがオフラインでそういうことをやりだしたと、じゃあ自分たちで800店舗以上持ってますってなった時に、じゃあそこの領域ってオフのままでいいんでしょうかっていうオペレーション含め、そうじゃないと思うので、そういう意味に関してはやっぱりオフラインのこともオンライン的に、もしくはデータ的に捉えていくということはやらなきゃいけないなと思います。
はい、
私だカフェテリア
三木谷さんになったっ、はい、イメージですよ。だって
今カフェテリアってあるんですけど、カフェテリアもうちょっと良くしたいなと思ってますね。
カフェテリアもっと良くしたい、はい、
今そう従業員増えてきてですね、はい、より込み出してきたんでですね、もうちょっといいキャパシティを持ってですねやりたいと。まあ労働環境を良くして、やっぱその労働環境を良くするってことはインターネット企業が非常に重要なので、そこにもっと注力したいってことですね、
は
い、
FC バルセロナみたいなああいう投資はもうしない。
いや、まだまだしますね。
まだまだ
分からないですけど、
は
い、
まだまだいきますか。
非常にあれ効果的なんでですね。
あ、効果的、
はい、私も踊れてるぐらい。
それもっと聞きたかったんですけど、まあ、じゃあ今度の機会にします。
今度じゃあ、はい、
はい、
じゃあ最後の質問ですね。いろいろある中で、御社のいろいろな取り組みの中でもユニークであると、皆さんの旅行者のトラベルエクスペリエンスを劇的に改善するっていうユニークな取り組み、御社のどうでしょう。どうぞお話しください。自然言語 の、 そのインターフェースを作るということは言いましたけれども、オフラインとオンラインのところ の、まあ、その境界線が曖昧にするというところというのは、もう間違いなくトレンドとしてあるので、 AI ベース、自然言語というところに関して の、 その機械学習をしてというところですね。でそれをどんどんこうリビングの中に今にいながら外でこういるようなサービスが受けられるということですね。でオンラインはやっぱり自然言語の活用してAI を使った人間のようなインタラクションができると、そうすると音声認識とかも入ってくる感じですかね。バーチャルリアリティとか、そうですね、間違いないと思います。で日本で言うとやっぱりこうまだそこまでは早すぎるってことありますけれども、やっぱりそのボイスサーチ、まあ、中国はですね一般的になってきてます。で、まあ、そういったところには間違いなく方向性として進んでるなというふうに思います。
で最も私にとって、やりたい、非常にまあ便利なのはポケット Wi-Fi なんですけれども、シンガポールでは例えばツアーとかアクティビティで旅行者にですねデータカードを渡してっていうのを日本に来る前にすることができるということなので、そういったトラベルブランドがそういったようなことをしていくということもあると思いますよね。では一問一答で、進めていきたいと思います。ブロックチェーンですか AI ですか。 AI ではブロックチェーンではないということですね。では次の質問ですけれども、テスラかトヨタか。トヨタ本当ですか。いや、テスラではないということですね。ではユニクロの柳井さんか、ソフトバンクの孫さんか。ソフトバンク柳井さん、
孫さん
では LINE か Yahoo Japan か。Yahoo、 LINE 面白いですね。それでは御社のものではなくて、まあ、秘密のトラベルアップアプリは何ですか。秘密のアプリいかがですか。実は使っているものはないんです。すごくロイヤリティが高いんですね。シートリップです。他はいかがですか。自分で
僕はですね、ジャランネットしか使ってないですね。
うわー、 very loyal。
非常にロイヤリティが高い。
TripAdvisor。
なるほど。 I'll give you one.
ANA. I use the
ANA. ANA. ANA です。では CEO になりたいと思う会社を教えてください。ソフトバンク。じゃあトモさんいかがでしょうか。 Google です。ボストンダイナミックスです。I've never thought of being a CEO. Toyota.
It's okay. All right, so one thing that you can't understand.
では、まあ、日本のそのトラベルとか観光業でどうしても理解できないということは何ですか？マイケルさんいかがでしょう？やはりまあ、インバウンドではなくてどうしても国内に対してその最適化がされているということですね。トモさんいかがですか。コンシューマーサイドの会社から来ているので、やはりその消費者から見るんですね。で、そこの点です。
日本の旅行業界ではこれはちょっと理解できないなとか、ちょっと嫌だなっていう思うことは何ですか。
あんまりないですね。
あんまりない、
はい、
あんまりない。
さっきちょっと触れたんですけど、日本の旅行会社、まあ、自分たち含めてなんですけど、旅行って、まあ、法律上の規定があって、やっぱり宿泊とか移動とかっていうところがそこに入るんですけど、今ってインディスネーションって話があるじゃないですか。これって旅行じゃないんですよね。旅行業法じゃない。ただ旅行業界にいるとそれって異なるものをなのに、法律的には自分の内側で考えるとするので、そういった意味では
レギュレーションね。
レギュレーションというところですね。
レギュレーション、うん、レギュレーション
、僕も業法は気になりますね。
業法ね、はい、レギュレーション。 So okay、So next question that smartest。
では次の質問ですけれども、もう、ね、トラベル業界の中で一番賢いと思う方を教えてください。一人。簡単な答えではないと思うんですけれども、トモさん、まあ、私は新規参入者なのでまだ分かりません。これは嘘ではないんですけれども、 CEO のマークさん、私たちの CFO なんですけれども、非常に、まあ、説明をして、まあ、ファイナンシャルデータを使うときに非常に説得力があるのですね。なので非常に、まあ、ロジカルに説明することができるということで私たちの CFO です。いかがでしょうか。
この後ものは、まあ、フォーマー CEO の、まあ、Uber の CEO の創業者ですね。彼は面白かったなと思います。ちょっとぶち切れてたので面白かったです。
Travis. OK. Last question. Yeah, Travis. OK. So last question. This is an easy.
最後の質問ですけれども、まあ、私たち皆さん旅行業界にいますけれども、まあ、有名の観光地というと、まあ、日本を越えていいんですけれども、まあ、一番行きたいところですね。自分が行きたい場所ということでいかがでしょうか。どこに行きたいですか。もう一番夢の行きたいところ、まあ、ブータンですか、大西洋ですか。
Resort in India.
Resort in India.
Okay.
Okay.
そうですね。僕はオーロラをちょっと見てみたいなと思いますけどね。
オーロラ。Okay.
Northern Lights.
Northern Lights.
Cuba. Before.
キューバがあまりこう開発する前に行ってみたいです。ブラジルですね。
Maldives.
Okay. Well.
モルジブです。じゃあ、まあ、働き改革をしてどんどんどんどん旅行していきましょう。ではパネリストに拍手をお願いいたします。どうもありがとうございました。 それではまたこの先に進んでいきたいと思います。ではスピー